山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。なんといっても NACFI と STB ラジオは生放送をさせていただいてますんで、各局さんは約1週間遅れてこの放送が流れるわけでありますが、台風15号が関東を直撃し、まあ、特に千葉県ですね、もちろん埼玉もなあ、東京も神奈川もまた群馬、栃木、茨城、各県それぞれ被害が出たところがあるとは思いますけどね。何せ千葉だけが、やっぱり千葉県、まあ、房総半島があるから、まあある種電線引っ張るにしても、あの山の中をなあ引っ張ってるわけだから、確かに回復に時間がかかるにはかかると思うけど、まあなんとしてもね、一日も早い復旧、なあもうほんとこっちもお願いしますよ。だよ、まあテレビやなんかでな、ニュースで電気が来てませんなあ、そういう話やなんか、まあ被災された方もね明るく喋ってくれてるけど、しかしそのテレビが見れないわけだろ、電気が行ってないんだからな。そうやって考えたらな、なんか矛盾してるなみたいなさ、電源車持って行ってんだろうからさ、なあその電源車その人のうちにな置いといてあげればって思う気持ちもあるんだけどな。さて今回はまあ大型台風17号、今まさにですね、これ今というのは9月22日の日曜日でありますけどね、長崎県は5島、なあこの時間5島を抜けたかな、台風本体は。なあそしてこれから福岡、佐賀、熊本、大分、これなんせ日本海側の方をな進んでいきますから、まあもちろん太平洋側のなあみんなのとこにも影響は出てくるとは思いますが、とりあえず台風本体は日本海へなあ北上していきますんでね、やっぱりですね、山口、島根、鳥取、ああ兵庫、京都、これ日本海側なで、福井、石川、もう能登半島大変だと思うんだよな。まあひょっとしたら千葉の房総半島となあ変わりないぐらい風が吹いてな、ちょっとこれ心配なんですよ。で富山、新潟、山形、秋田、青森、まあ青森も津軽の方な、そして北海道へまあやってくるっていう話ですけどね。ただ意外と結構まあ時速が早いんで、まあ駆け抜けていく感じで行ってくれると思うんですけどね。まあどっかに居座るような感じはないですね。結構なスピードでスーッと、だからこそ余計にな、我々としてはだぞ、大したことないじゃんとか思いながらな、駆け足でやっていくんだよ。 だからぜひともその準備なあしておいてもらいたいと思いますね。多分我々北海道に来るのは23日の夜中から24日にかけてだと思いますけどね。まあ北海道に来るときには多少勢力も弱まり、ひょっとしたら温帯低気圧になってるかもしれないけど、それでもやっぱりなあここへ来てなあ収穫の秋ですからね、大雨とかなあ暴風が吹いたとかな、これちょっと気になりますんでね。災害列島ジャパン、本当にあれだな。今年は台風がいろいろと、だってこの後まだあるんだろう台風はな。それを考えるとね、俺たちの準備は果たして大丈夫なんだろうか。せめて飲料水なあ、ある程度の食料確保しておかなきゃいけないだろう。あとは懐中電灯、できればラジオなあ、ラジオはこれな、まあ乾電池があれば近いと伝わると思いますんでね。ぜひとも台風にはご注意願いたいなと思います。まあ今まさに台風が通り過ぎてる時だからね、あんまり言いたくはないけどさ、千葉県の場合はさ、やっぱり行政なあ、まあ最高の責任者は県知事にあるわけだけど、初動捜査、またその前の準備、ちょっとまあ遅れていたねえ、やっぱり危機感が足りなかったのかもしれないな。そういう北海道もですね、台風に関してですよ、これ沖縄の方と違ってね、あんまりそのでっかい台風がもろやってくるってことないんで、なあお前今回もあれだよねえ、また温帯低気圧になってね、なあもう一日で駆け抜けていくよとかなんか思ってたらな、農家の方が大変だったりよ、十分あり得ることですからね。取り得るな手段はあらゆるものを、なあ、そして少しでもまあ災害が小さいこと、できればないことをね祈りたいと思うし、千葉でまだ電気が来てないというね、県民の皆さんもまあ東電も一生懸命頑張ってんでしょう。ああそれ鉄柱をよ作るときはな、けど木はお前な、鉄柱は伸びないけど木は伸びてくるからな、なんもないところにね鉄柱置いたはずなのに木が成長して絡まってたみたいなね、まあそういうのをまあ日頃からね検査しに行く、そういう部署もあるはずですからね、まあいい教訓としてですね、まああとは激甚災害受けようが受けまいがですね、 あ、これはダメだと思ったら、自衛隊の方に、すぐに来ていただいて、なあ、なんと言っても、自衛隊諸君は、我が国の国民の生命、財産、肌で守ってくれる方々ですからね。やっぱり呼ばない。まあ決断は、やっぱりそれぞれの首長さんですね。トップの方。だから今、あれじゃないか、これから、ねえ、まあ福岡だとかよ、まあ島根、鳥取だとかさ、石川県とかさ、やっぱりあれだろう、知事さんはな、もう、今の段階で、なあ、どれぐらいの被害になるか。そして、復旧するには、どれぐらいのことをすればいいのか。当然、まあ、考えてくれているんではないかな、とは、思いますけどね。災害、天災。これは本当に、まあ、地震だとかね。それによる津波だったり、ゲリラ豪雨だったり、台風だったり、こればっかりはな、どこに文句を言っていいかわかんないもんな。だからこそ、そんな中で我々は、生活してんだ、っていうのをね、改めて、思い知っていただければありがたいと思います。今回、私は10月9日に新曲片隅でというのを発表して、それをもって越谷から全国コンサートへスタートするわけでありますが、片隅での裏面、今 CD だからな、裏面、カップリング曲、お前が好きだっていう曲なんですけどね。まあ自分でレコーディングやっててもね、こんなに好きだ好きだって言うだろうかと思うぐらいで、ね、言ってます。松山千春、お前が好きだ。お前が好きだ。何より好きだ。
합니다.
緑光青汁の朝日緑圏の提供でお送りします。
私のいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑圏が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
しかし今は台風17号がね北上しているまあ最中なんですけどね、台風15号でまあ特に千葉県がまあ被害を受けた、まあ、それに対して、野党の皆さんはそんな時に安倍政権改造内閣ね、第4次改造内閣、なあそんなことやってていいのか、 みたいな追求があったんだけど、俺はちょっと違うなぁと思うのは、そう、災害な、自然災害をもって、政府を追求するってのは、ちょっといかがなものかな。の俺が、もしだぞ、ね、野党の人間だったら、政府に、なんかこういう時は、マンパワーが必要です。なんと言っても、もう人手をかき集めて、なあ、政府と、我々野党と、なあ、サポートしてくれる、多くの皆さんがいるから、皆さんに声をかけて、ぜひ千葉県に、なあ、ボランティアとして、入ってもらおうじゃないか。っていうぐらいの、持っていき方。あんなとこでお前ね、難癖つけてもね、しょうがないんだから。なあ、千葉の人にとってはそんな難癖よりもよ。とにかく誰か来てくれてな。木避けてくれてよ。なあ、早く電気通してくれっていうな。それの方が全然。でそう考えると、ああ、この野党には、やっぱり政権を渡すことはできないな。なあ、こんなことで味噌つけてるようではね、ちょっと難しいなあ、っていうのをつくづく、感じましたね。まあ自分もこれから、全国各地、コンサートで回っていきますんで、なあ、各地区の皆さんにね、大変でしたね。ああ、頑張りましたね。さらに、もう一段、高みを目指しましょうね。って言いながらね、まあ、コンサート、なあ、やっていくつもりではありますけどね。ここへ来てよ。3連休。どう思うよ。なあ、こんな俺からはね、言われたくはないだろうけどさあ、ラジオの前の皆さん、いかがですか？3連休。ああ、まあ、台風もあったし、なあ、やりたいこともできなかったって人もいるし、もう土台最初から、外へ出る気はなかった。っていうね、そういう方もいらっしゃるでしょうけどね、私生活しててですね、なんか連休こんなに毎週続くのちょっと辛いなみたいな、なねえ、だってあれだろ、普通の人だったらよ、4日働いて3日休みだべ、そしてまたなあ、4日働いて3日休みだもん。どうやってったらいいんだろうって感じになるもんな。今年のゴールデンウィークからそうだよな。10日だとか11日だとかな、休みが取れるとか言いながらね。いや、休むのはわかるんだけど、そんなに、みんな疲れてるの？なあ、疲れてるほど何をするわけ？かえって連休の方が、な、疲れる？やっぱりサラリーマンの方はな、家庭があれば家庭でな、いろいろやることもあるだろうしよ。一人住まいの方々はね、ここだな、友達に連絡してもな、友達も連休でどっか行くとかな、なんか自分は取り残されてるな、みたいなな。そんな感じになることもあるんじゃないかなとは思いますけどね。だってこの分で言ったらさ、ああ、いわゆる祝祭日でもやっぱり増える傾向にあるんだろう。これ、なくなることはなかなかないもんな。そしたら365日のうちによ、どれだけ 休みになるかって言ったらな、ちょっと、まあ怖いなっていう部分もありますけどね。また、その休みの中、働かなきゃいけないという方もいるしな。いや、まだそこがまた、儲けるとこなんだっていうね、方もいますからね。まあ本当に連休に関してもね、祝祭日に関してもね、やっぱり安易に海の日だ山の日だってな、作っちゃいかんよ、本当にな。そら春分秋分はわかるよ。なあ、その辺のところね、やっぱり、これはもう当然国会で議論されて、採決されて、祝日、祭日となっていくわけだからね。まあ、やっぱり国会議員ももうちょっとその、普通に働く、なあ、人間の身になってね。何のことない。国会議員お前国会開いてなかったらな、全休みたいなもんだからな。まあそうやって考えたら、本当に、連休、もうこれもうちょっと考えてもらえたらなと思います。まあ10月9日に、片隅でという曲を自分は出すわけですけど、じゃあオリジナルなシングルとして前作は何だったんだろうってふと思ったんだよ。なあ。で、マネージャーの井上にね、おい、前作何だった？え、前作ですか？前作ですよね。あ、俺のオリジナルシングルだぞ。愛が全てか？いやー、違う、なんかあったような気がします。なんかあったような気がします。あー、マネージャーとして、これではいけませんね、とかとか言ってね。あー、そのうち俺が、言葉じゃないか。なあ、多分あれがオリジナルの、シングル。としては前作になるんじゃないかっていうんで、松山千春、言葉。
また生まれ変われることあなたの言葉はいつも正しい別れることはただ時が止まることよ私は心で泣いていましたいつか交わした約束さえThank you. あなたの言葉に嘘はないけど、別れることはもう会うこともできない。私にとってはとても悲しい。いつもあなたの思う通りに歩いていたのは幸せだから。別れることはまた生まれ変われること、それでも私は愛し続ける、愛し続ける、愛し続ける。
野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。アサヒ緑健の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 003-003.jp。
テニスの杉山愛さん。
私は特に体冷えるの嫌なのでホットが好きなんですけれども、でも夏とかはねやっぱりアイスも美味しいですし、両方いきますね、ホットでもアイスでも美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
さて台風がねえ北上してる中ですね、スポーツの秋ということで各地でいろんなスポーツが行われてまして、だから特に大相撲は御嶽海が見事優勝いたしまして、なぜ両横綱また大関が不甲斐なく、貴景勝がこれで大関復活ということになるんで、九州場所はこれまた一段と面白くなってくるんじゃないかな。まあ貴景勝も御嶽海も取り口はまあ似たような取り口ですから、そんなにそんなに回しを欲しがるような関取ではありませんので、久しぶりにそのまあ押し相撲なら景気相撲勢い相撲の大関横綱がひょっとしたらまあ今場所は無理としてね、来場所九州も無理として、来年の1月場所あたりはね、そういう話も出てくるんじゃないかなと思いますしね。あとテニスは大坂なおみがなあ、まあパンパシフィックなあ、意外とあれ初優勝なんだな。なあ、あとラグビーワールドカップ、まあこれイギリスからな、だからイギリス領。だからイギリスが統治していた国々はさすがにこう強いわな。まあ日本は初戦勝ったけど、まあ、この先がちょっとな思いやられるなっていうところありますしね。あとバレーボール女子見てて思ったけど、やっぱりスピードとパワー、これいかんせんどうしようもないなぁみたいなね、中国にはで乾杯しましたからね、あれ見てると、まあ東京オリンピックへの課題は大きいなぁと思いますしね。野球なんといっても、我が巨人軍がねえ、やっぱり巨人が好きなんだねえ、申し訳ない。やっぱり山口、桜井、この辺がちゃんとローテーション通りやってくれた。菅野が調子悪かったけど、まあそれなりにやってくれた。亀井、なあ坂本、岡本、まあ岡本にはもっとやってもらいたいっていうねえ気がするけど、丸だよな。じゃあ丸一人が入ってきて、あれ、丸が移籍してこなかったら、どうなってたろうと思う、ゾッとするな。なあ。まあしかし、原辰徳監督、大辰徳、おめでとう。なあ。涙なんか浮かべちゃってさ、やっぱり嬉しいんだろうな。優勝、本当に、おめでとうございます。 松山千春のオンザレイディオ、
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑圏オリジナル大麦若葉麦王。 長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦黄が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑子青汁の朝日緑軒です。朝日緑軒の青汁シリーズ、青汁売上高13年連続ナンバーワンの緑光青汁、美容と健康を同時に取りたいあなたへ、青汁コラーゲン、コレステロールが気になる方に特保の青汁キトサンイン、詳しくは
003-003.jp。 松山ちゃんのオンダレディオ、まあ、今週というか、先週、一週間でいろんなことがありましたけど、やっぱり東電の旧経営陣、元会長、元副社長、三人。ねえ、業務上、過失致死、傷罪で、強制起訴。これ強制起訴っていうのは検察がしようと思ったんだけど、なかなかこれな起訴できない。そしたら普通は戦い合う弁護士なんだけど、弁護士連中に検察になったつもりで、ぜひとも起訴してみてくれないかと。なあ、これはなかなか、まあよく、まあ、あることといえば、あることなんですけどね。弁護士が急にお前、ねえ、検事になってね、起訴するんだからな。結局、無罪の判決、東京地裁はね、行いました。これは、そうだね、福島の方々、はじめ、原発をね、持っている、各市町村の方々にとってもどうなるんだろうと思って見ていた裁判ですよね。自分はこれ飛行機の上でニュースやってて、それで分かったんですよ。あ、東京地裁は無罪を出したんだ。で、考えたら複雑な気分になってさ、あれだけの事故を、確かに地震、津波、想定できなかった。また、津波10メーターに対応する、それだけの設備を、作ろうとはしていたが、してなかった。だから正直言って無罪は無罪よ。けど責任はある。なあ、裁判としては無罪判決なんだけど、彼らに責任はあると思いますよ。まあ飛行機の上でだ。そのニュース見たからさ、おい、もしこの飛行機がな、例えば墜落したとする。そしたらその飛行機会社の社長や会長は、それこそ業務上過失致死傷で問われるだろうか。って思ったらな、まあ、問われることはないと思うな。ねえ、明らかに、欠陥があった。まあ、それとか機長が、ね、酩酊状態だったとかね。 普通の状況でもし墜落したなら責任はあるけど罪を問えるかどうかって言ったらな、これは難しいよな。だからこの無罪を言い渡された3名に関してはなあ、無罪ではあるけど無責任ではありませんよ、責任はありますよ、これはあくまでも一般世論のな感じとしてね、その責任を果たしてこれから、この3名がどういう形で見せてくれるか、それによって東電という企業自体のコンプライアンス含めてね問われるようなことではないかなと思います。
松山ちゃんのオンザレディオ、
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方、火山灰が形成する有機物たっぷりの土、名水百選の川も流れる豊かな水、緑が呼吸する清々しい空気、世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲む青汁だから安心も美味しさも妥協しない、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑軒の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003、お電話での受付は朝9時から夜8時まで、詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです、本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは 003-003.jp。
松山千春オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑軒の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ、
さて皆さんからこんなメールをいただきました。これはね書いてないな。千葉さん、こんばんは。体調はいかがですか？秋のコンサートに向けてギターの練習もされてるんでしょうか？されてません。いやー、自分で弾く曲、なあ、まあ、これ言ったらな、コンサートの前ネタ話になっちゃうからあれだけど、まあ一応弾けるな、練習というほどではないけど、ちゃんと弾けるのは弾けます。私は秋のコンサートは、高崎芸術劇場でのコンサートに参加予定ですが、待ちきれなくてまだオープンされる前の会場を下見してきました。地上8階地下1階の260億円の建物はとても立派で、千原さんが住みたくなるほど素晴らしいですよ。どうぞ楽しみにしてくださいね。あのさ、まあ俺たち歌いに行くんだけどさ、会館が立派かどうかっていうのはな、あんまり、まあ関心がないっていうかな。 ねえ、なんせよ、楽屋口から入って楽屋口から出るべ。正面を知らないんだよ。どんな風になってるか。なあ、建物をまじまじとこう見ながらね、今宵はここで歌うのかってな、そういう気持ちで入ってないから。なあ、ただわかるのは、ステージに立った時に、あ、ここはちょっとステージ狭いな。広いな。うん、それとか、あ、客席が見やすいな。ねえ、あ、2階、3階、4階、5階まであるのかみたいなね。そういうところは、いろいろ見たりしますけどね。260円?あ、260億円?なあ。なんか桜田さんみたいになってきちゃったな。ねえ。さて、これは小さま、桃子。ねえ、調布の桃子。小さまが前にラジオで披露してくださった片隅でを聞いて、切ない愛が心に染み入るいい歌だなって感じてました。早く CD を手にしたい。10月9日の発売日が待ち遠しいです。なあ、だべえ。俺もね、いい曲だと思ってんだ。見守る会でのチケットを当選し、準備万端で10月を迎えられそうです。片隅では、数量限定の初回特典として、ポストカードが付いているそうですね。私は山野楽器さんで予約済みで、自宅に届くのを待つばかりです。なあ、あのポストカードいいんだけどよ。俺自分で思うんだけどさ、人相悪くなったなぁ。本当に、この間、なぁ、ゴルフやって、まああれ疲れたからかもしれないんだけどさ、パッとな、鏡を見た瞬間、ん?なんだこの人相は?ん?チータンダメでしょ、こんなんじゃ。みたいなね、思いましたけどね。まあ今回、10月9日、発売になります。片隅で。これは、まあ、松山千春、シングル80枚目、ということでね。まあ、これ後から聞いたからな。先に言ってくれやな。また違った曲になったかもしれないよな。ねえ、一生懸命頑張って、この曲、作り上げました。台風にどうぞご注意ください。一週間、お互い元気で頑張りましょう。松山千春、片隅で。
この街の片隅で肩を寄せ生きている二人は悲しいほど愛を育てて、流れてゆく。そして巡る季節を素直に受け止める。この街の片隅で肩を寄せ生きている二人は悲しいほど愛にすがって しいほど愛を信じて、どうか過ぎ去りものに全ては感謝だね。
お車相談室、本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブン、よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブン、しつこいようですが車を高く売るならズバブーン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように、鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブン。
ズバブーン、そういうことです。
へいらっしゃい、ラジオナ火曜日、板前パーソナリティ大輔です。9月24日火曜日のゲストはアイドルユニットビムスです。あら、どうしたの、俺聞こえてる、ちょっとね、ストップウォッチ。え、
大輔先輩、
素敵な声。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。